青森健やかナビ生き生き健やか、コメンテーターは徳さんです。ゲストは八戸市議会議員で青森県国保運営協議会代表者連絡会会長でもいらっしゃる坂本義弘さんです。坂本さん、徳さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日のテーマはですね、国民健康保険でございます。ということで、この後坂本さんにいろいろお聞きしていきたいと思うんですが、まずはご自身についてお伺いできればと思うんですけれども。
はい、分かりました。出身は、十和田市ですが、その後八戸の根城小学校、はい、根城中学校、そして八高を卒業して、東京へ、大学進学のため、東京へ出ました。
はい、
で今の青森県の国保運協の会長にはなった経緯でありますけれども、当時市町村が保険者でございまして、
保険者ですね。はい、
平成の3年当時はですね、67市町村でございました。
多かったんですね。はい、
で合併した後は青森県は40市町村にその後なるんですけれども、当時はですね、私が会長になった時は67市町村で、それぞれに、運営協議会がありまして、したがって67人の、会長がいたわけでありまして、でその方々の、代表ということで、平成3年に私が八戸市の会長になって、それで平成4年、県の会長ということに、推薦されまして、就任させていただいて今日に至っているという経緯でございます。
なるほど。ですか。日本の保険の制度全体について、こう少し教えていただいてもよろしゅうございましょうか。
はい、
はい、
日本の医療保険というのはですね、国民皆保険制度でありまして、
皆っていうのは皆と書く、
世界に誇れるこの制度でございます。社会保障制度の、もう本当に中心となっているのがこの医療保険制度でありまして、この現在市町村国保と協会憲法、それから憲法組合、そして共済組合という、大きく分けて日本の医療保険制度は4つの制度で成り立っておりまして、この4つで1億2000万人の国民の全員のですね、医療を担っているというわけでありまして、
全員ですよね。全員、
ですからこの保険制度を持っているのは世界でも、日本が先進国であるとふうに、考えておりまして、その皆保険制度が達成できているのは、この協会憲法組合、憲法共済組合で定年なさった方々がその保険から、国民健康保険に自動的に国保が受け皿になっておりますので、健康保険がないという方はないわけでありまして、ですからこの皆保険制度の中心は国民健康保険制度、この制度があることによって皆保険が実現できているといっていうわけで、他の国はこの国民健康保険制度にあたる制度がなかなか作れないということでありまして、他の3つの制度っていうのはどちらの国でもあると思うんですが、国民健康保険制度にあたる制度をなかなかアメリカも作っていくのが大変だという状況でありまして。
なるほどね。なんかその日本の中で住んでたら、そんな素晴らしいとかね、こうすごいなってこう意識することはあまりないんですけれども、やっぱり今のお話を聞くと、皆保険なんだと、全員のこう医療についてこう担っているその制度があるっていうところがすごいっていうところですよね。その国民健康保険の青森県の状況について少し教えていただいてもいいでしょうか。
はい、先ほど申し上げました通りの制度なんですけれども、この皆保険医療保険制度の根本は、相互扶助でありまして、相互共済という考え方でありまして、助けられる、支えられるという考え方で、成り立っております制度でありますので、給付があって、負担もありますよと。で権利 はありますよ、でも義務も生じますよという、この制度をですね、
はい、
この義務っていうのがいわゆる国保税の税金の納付ということですね、この納税ということが義務ですよと、
はい、
国保税を納めていただくっていうのが大前提になっている制度でございます、戦前からですね、
はい、
日本各地におきましては国保発祥の地とされております、東北では山形県の戸沢村でありますとか、関東ですと埼玉県の越谷市などが、戦前からですね、それぞれの町や村独自でですね、進めてきていたということになっておりまして、戦後はですね、昭和23年6月に市町村の公営に行うという原則が確立いたしまして、
はい、
その後、33年の12月に新、国民健康保険法を制定いたしまして、36年の4月には国民皆保険が達成という経緯があります。
で、
青森県内の、
はい、
27年度の県平均の収納率、その国保税を納めていただいている率でありますけれども、はい、89.76%、
うん、
それで、まあ、これを40の市町村別にしますと、
はい、
10の市がありますが、支部では88.83%、
はい、
町村部が 92.20% というふうになっております。で、まあ、助け合いの制度でありますので、この大変素晴らしい制度を、崩さないように、維持していくためには、ぜひともですね、国庫税の全額の、まあ、100%、まあ、収納率っていうんですけれども、はい、を目指してですね、お使いになる時にはやっぱりこの制度の、まあ、ありがたさって言いますか、まあ、使い勝手がいいわけでありますので、あの保険証をですね、1枚ありますともうゴールドカードだろうと、まあ、このくらい思ってるんですけれども、ぜひその、まあ、納めていただきたいなという、その上で、病気に対応していきたいなというふうに考えてるんですけれども、
なるほど。まずこの保険制度ってものがこう戦前から、先ほど山形県の戸沢村ですか、あと埼玉県の越谷っていうようなところで発症したっていう、うん、なんかそもそもそういうことを私考えたこともなければ、
ね、
もちろん知ってもいなくて、うんうん、その教えてくださってたその相互扶助の考え方がこういったこう、なんか脈々とこう続いてきて今に至ってるっていうところが、まずなんかこう新たな、ね、発見だったような気がします。うん、
あのただ単にあの保険証と与えられてるっていうような感覚だった。ね、これは君らのもんだよって言うんだけども、うん、でも今のね、相互扶助、助けられ、支えさせられ、支えられる、その精神がね、
うん、
そう思ってやっぱりこう使うってことになると、うん、あ、納めなくちゃっていう気持ちに、ね、なりますよね。
ね、その収納率が、あの青森県全体で 89.76%、これは、まあ、全国的に見て高くもなければ低くもないっていうことなんです。
そうですね。うん、
でも何て言うんでしょう、あの 100% に近いから高いんかなとかって思っちゃうけど、それは先ほどやっぱり坂本さんがおっしゃったように、うん、全員が全額を納めるのがこう大前提の上での制度だということを考えれば、
うん、
まだまだこれからみんなでね、あのこのさっき徳さんが言ったみたいにこの制度の意味とかを考えて、
うん、
ちょっと納めていかないといけないということですよね。
で、私もね、ちょっとこれ調べたら、例えば病院にかかった時もそうだけども、あと出産とか、
はい、
だからあれもね、給付金がありますよね。
はい、
だからちゃんと我々はね、恩恵を受けてるんですよ。
そうです。
そうです。
はい。
ちゃんとうちらのジュニアは恩恵受けてます。
はい、はい、私3回もじゃあ受けましたわ。はい。あ、そうですよね。本当だ。青森県における国民健康保険の、まあ、現状、とか、あとまあそこに見えるこう課題について教えていただいたんですけれども、こう今の坂本さんがこう目指してらっしゃるものとか今後の展望とかですね、そういったことについて教えていただいてもいいでしょうか。
はい、これからの国保の運営においてのまあ展望といたしましては、先ほど来あのお話出ています、大変価値あるこのプラチナカードであるこの健康保険証でありますけれども、まあ、 できればその非常に使い勝手がいいものですから、感謝しながらですね、世界に誇れる皆保険制度の、充実のためにもですね、まずは、制度改正にを進めながらですね、これ厚生省の方にも、要望しているところでありますが、そういう中で、一つは平成30年から新たに都道府県が、保険者となって運営することが実現いたしました。やはりこれは長年ですね、お願いしてきた改革の中の一つでございまして、市町村だけが今まで保険者としてやってたんですが、それに今度は都道府県が入っていただくということで、まあ、制度が安定してくるということで、ですから40の市町村ごとにこれからは保険料のまあ平準化になりますとか、どこに住んでいても県内は同じというふうなようにだんだんですねしていかなきゃならないんだろうと、こう差があってはいけないわけでありまして、まあ、そういうことのためにですね、都道府県が保険者になるということが一つだろうとこう思っております、
はい、
それから、さらにですね、皆保険制度という中で4つある医療保険制度でありますけれども、
はい、
これをですね、一本化を早期に実現することだろうなとこう思っています。そして、最後には、保険税を、ぜひ、全額納めていただきたいなと、
はい、
まあ、これがまあ3つ目 で、はい、でさらにですねその上で、生老病死っていうのもあります。この病気にですねいつなるか分かんないわけでありますが、病気にならないように、自らがですね、普段から、健康予防や健康づくりに、まあ、努めていくと。で保険事業であります、健康診断や特定、検診の受診をですね、積極的に、受けましょうと。で青森県の短命県返上を目指して、健康を健やか事業を実践して、元気で、健康な人生づくりに、それぞれの皆さんが頑張っていただきたいなということを、まあ、考えておりますが、
なんかその国民健康保険っていう今日テーマなんですけれども、なんか奥が深くて、
いやでも、我々にとってね本当に何も感じずに普通にこう生活 してるんですけど、でもそれがあるおかげで我々は安心して生活している、ただ安心して生活はしてるんだけども、そのもの自体がね非常にやはりこういろんな人口の、減少高齢化においてね、やはり相当の問題があるということを非常に感じました。
そうですよね、その制度、先ほど展望のところで全部で4つ挙げてくださったと思うんですけども、制度を良くしていきながらとか、あと4つある保険制度を一本化するとか、それから大前提となるね税金を納めましょうっていう話もあって、最後に言ってくださったのが一人一人のこう意識を高く持って、やっぱ健康づくりを進めていくんだってやっぱ教えていただいて、そこにつながっていくんだって思って、なるほどなって思いましたよね、
やっぱり一人一人が健康になる、なることで実は医療費が下がるわけですよね。その結果として、まあ、今は多少都道府県がこうしてこうリード取って保険者になるわけですけども、最終的にみんな健康になるとそれも下がってくるということですから、やはり健康になることが一番大事ということですよね。
はい、
ね、ありがとうございます。じゃあ、最後にですね、坂本さんの方からラジオを聞く皆さんにこうメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、国民皆健康保険制度は、国保が あることによってでありますので、これ世界に誇れる制度であります、まあ、私自身としては他に世界に誇れるのは地域の安全安心の交番制度があることによって地域の皆さんが安心していける、まあ、安心制度という意味ではですね、それからもう一つこの国保制度とも密接に関係あるんですが、保険婦制度、当時はですね今保険士さんということになりましたけども、この保険婦制度がですね、あることによって、町や村にお医者さんがいないところも無医村というところがあったわけですけども、それでも赤ちゃんの誕生からですね、高齢者の看取りの方までですね、非常に 当時の保健師さんたちが頑張っていただいて日本の公衆衛生を高めていただいた、まあ、そういうのとこの国保制度がですね表裏一体となってこう運営されているものだと思いますので、世界に誇れるこの国保制度をですねぜひ、皆保険制度を、みんなで国民一人一人が守っていけるように、頑張っていきたいなとこう思っております。
はい、ありがとうございました。今日は八戸市議会議員で青森県国保運営協議会代表者連絡会会長でもいらっしゃいます坂本義弘さんにお話をお伺いいたしました。坂本さん、徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。